はい、今日はマタイによる福音書5章を学びます。ここでのテーマは天の御国の宣言です。私たちは前回まで王としてのキリストが準備をされていたことを学んだわけなんですね。そして5章から実際の活動を始められますが、イエス様は宣教を開始されるときに悔い改めなさい、天の御国が力づいたからといって宣言によって始められたわけなんです。説教または宣教によって始められたわけなんですね。そして5章から9章までにその宣言が書かれています。そして有名な三条の水訓と呼ばれるのはその宣言のそのものの内容なんですが、8章から9章まではその宣言が立証されているんですね。まあその時に話したいと思いますけれども、つまり三条の水訓はイエス様が天の御国を宣言または布告されました。主に3つの部分に分かれますけれども、1つ目は天の御国の構成員についてです。天の御国に属する者はどういう人かを説明されています。そして2番目に天の御国の王について、つまりキリストご自身について話されています。そして3番目に天の御国の義について、天の御国ではどのような義の基準があるか、正しさの基準があるかを説明されています。そして今日学ぶ5章は1つ目と2つ目の3つ目の一部なんですけれども、つまり構成員と王と義の一部について勉強するわけです。で早速1節見てみましょう。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た。群衆たちがついてきたんですね。けれども弟子たちが身元に来たというところに注意してください。群衆もこの説教を聞いていましたが、イエス様は弟子たちを教えるために話されていたんです。で先ほども私が引用しましたが、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからという宣教の言葉によって弟子たちがついていったわけなんです。つまり弟子たちは天の御国に入ることとそのために必要な悔い改めについて関心があったわけなんですね。そこでイエス様は天の御国の構成員の特徴を幸いなものと呼んで様々な定義をされています。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。天の御国への入り口は心が貧しくなることなんですね。私たちは神様に出会うことによって心が貧しくなります。預言者イザヤは王座に座しておられる主を見て、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたものであると言ったんですね。また神に愛されたダニエルでさえ主にお会いした時に、私の尊厳は破壊に向き力を失ったと書いてあります。そしてイエスの弟子ペテロは、主よ私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言ったんですね。私たちにプライドとか傲慢があるのはまだ本当の意味で主にお会いしてないからなんですね。けれども主にお会いするとき、神を見るときに私たちに心の貧しさが訪れるわけなんです。悲しむ者は幸いです、その人は慰められます。心が貧しくなったことによる当然の結果として悲しみが訪れます。主が見られるように私たちが自分を見るとき心が砕かれるわけなんですね。けれどもその人は慰められるとイエス様は言われました。神様は砕かれた心を慰められるんですね。ダビデは詩編の中でこう言ってます。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれませんと言ってます。慰めを与えてくださるわけなんですね。柔和なものは幸いです、その人は地を相続するからです。 心が貧しくなって悲しんだ結果、柔和なものになるんですね。この柔和というのは、へりくだったものというふうにも訳せますけれども、高慢やプライドがない状態のことですね。自分自身に対する適切な正しい見方をしている状態です。で、柔和な人の約束は神の御国における地の相続なんですが、柔和な人っていうのが、へりくだった人っていうのは、世から見下されるわけなんですね。地を支配する人、世を支配する人っていうのは、権力とかそのようなものがある人、そしてカリスマ性がある人が人々は求めますけれども、へりくだった人っていうのは見下されます。しかし天の御国においては逆で、へりくだった人が高められるわけなんですね。そして義に飢え渇いているものは幸いです。その人は満ち足りるからです。で、自分自身のありのままの姿を見た人は義に対して飢え渇くわけなんですね。自分が正しいと思っていた行いが、実は神様の目から見たら、イザヤ書によりますと、汚いボロ切れのようなものだと、汚い着物のようなものだと書いてます。で、それを知った人は神の義を理想として、神の義を追い求めるわけなんですね。で、その約束が満ち足りることです。キリストが再び現れるとき、私たちはキリストに似たものになるというふうに使徒ヨハネは手紙の中で書いています。パウロ自身も栄光の姿に変えられると言っていますが、私たちが求めている、飢え渇いている義というのは、そこで完全に満たされるわけなんですね。で、ここまで読んできた、読むとお分かりになると思いますが、天の御国に入るものは悔い改めるものなんですね。心が貧しくなり、悲しくなり、減り下り、義に飢え渇くものです。ただこれらは悔い改めの消極的な側面だけなんですね。悔い改めには積極的な側面があります。バプテスマのヨハネは、悔い改めにふさわしい実を結びなさいと言いました。次からこのヨハネが実と呼んでいる積極的な側面が書かれています。憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。憐れむというのは、人を許す、裁かない態度ですね。イエス様は後で、裁いてはいけません、裁かれない民ですと言われましたが、私たちは人の心の中に起こっていること、人の動機を裁くことはできません。なぜならば、それは神しか知らないからなんですね。そして私たちは、神が私たちを豊かに許してくださったように、人々も許していかなければならないわけなんです。そして約束は、憐れみを受けるということなんです。ですから、憐れむということは、直接私たちの益になるんですよね。裁かれたくなかったら憐れむって言ってもいいかもしれないんですが、憐れみを受けるわけなんですね。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。で、ここの心が清いというのは、神の御前で清いということで、人の前とは限りません。なぜかというと、主はサムエルに、人は上辺を見るが、主は心を見るというふうに言われたからですね。ですから神様に私たちの心を取り扱っていただく必要があって、神様から助けを求める必要があります。そして心が清いことの約束として、神を見るというのがあるんですね。で、私たちは神を知りたい、神を見たい、神はどのような方か知りたいと願いますが、清くないと神を見ることができないんですね。なぜかというと、私たちの間に汚れとか罪があると、それによって深い交わりをすることができなくなってしまうからです。ですから、心の清いものは神を見ます。平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれます。で、パウロは、あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさいと言いました。で、そしてここで平和を作る者が神の子供と呼ばれていますが、なぜならば、父である神が平和の神なんですね。で、パウロは、平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。その、争いの元になっているサタンをですね、私たちと共にイエス様が来られた時に、その元でサタンがですね、影響はなくなってしまうわけなんですね。そして、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。幸いなものの最後の定義は、義のために迫害されているものですね。面白いことに、悔い改めることの最終的な実は迫害なんです。 なぜならば、世は心の貧しいもの、悲しむもの、柔和なもの、義に飢え乾いているもの、人を憐れむもの、心の清いもの、平和を作るものは嫌いですね。そういう人がいると、まあ、煙みたいな存在で煙たがれるっていうんですか、嫌ですよと。ですから嫌がらせをします、悪口を言います、迫害をし始めるわけです。でさらにイエス様はこの義のため、義のために迫害されるってどういうことか、説明されています。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。でここで私のためにとありますから、自分が何か悪いことをして人から嫌なことをされたっていうのはこれには当てはまらないわけなんですね。第一ペテロでは、あなた方は罪を犯して打ち叩かれるならば、それは何の益があるでしょうか、しかし善を行うにあたって迫害されるのであれば喜ばしいことなんですと言ってます。ですからキリストのために、義のために迫害されるわけですね。そして喜びなさい、大いに喜びなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだから、あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。ここ先ほどは天の御国はあなた方のものだからですと10節で書かれてましたが、ここでは天においてあなた方の報いは大きいのだからと変わっています。私たちは心の貧しさによって天の御国に入り、迫害によって報いを受けるんですね。この過程が幸いになるもの、あるいは悔い改めるものの特徴です。でこのように天の御国に属するものはまず内側から始まって外側に現れて世に影響を与えていくわけなんですね。そして迫害が起こるのは、私たちが善を追い求めているのに対し、世は悪に傾いているからなわけですね。そして次にイエス様は、天の御国に属するものが世にどのような影響を与えるか、また与えるべきかを説明されています。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。で塩は当時食物が腐るのを防ぐ防腐剤の役割を果たしていました。でよくあの東京とか仙台の食べ物は塩辛いというふうに関西の人は言いますけれども、それは伝統があるからなんですね。特に東北は作物がいつも取れるわけではないですから、防腐剤として塩を用いていったわけなんです。で世はどんどん腐敗しているわけなんですね。でイエス様は地の塩になりなさいと言われました。私たちがいることによって世の腐敗を防ぐ防腐剤としての影響力を持つわけなんです。もし私たちが世に対し特に影響力を持っていなかったとすれば、どうなるのでしょうか。イエス様が言われたように、もう何の役にも立たず、外に捨てられ人々に踏みつけられるだけなんですね。私たちは世に影響力を持たせるか、あるいは世の腐敗に潰されるかの、どちらかしかないです。二者択一なんですね。でその悪い方の例はサムソンなんですけれども、彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い出す獅子として神に選ばれて、ペリシテ人をどんどんこう滅ぼしていったわけなんですが、女への欲望を働かせる機会を作ってしまい、最後はペリシテ人の前で戯れるという屈辱を味わったわけなんです。影響を与えずしてクリスチャン生活を送ることはできないんですね。そこでイエス様は次のように言われています。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。私たちと神様との関係というのを隠すことはできません。その関係によって良い行いが現れるんですけれども、それによって周囲の人々の暗闇の技を明るみに出していくわけなんです。みんなが悪いことをしていれば何でもないんですが、その良いことをしている人たちが中にいると、そこでこの悪いことをしているということが明るみにされてしまうわけなんですね。また明るみに出しなさいとパウロはエペソ人への手紙で言っています。このようにあなた方の光を人々の前に輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。 私たちが世界の光として輝く結果、人々が私たちを褒めたたえるのではなくて、神を崇めるようになっていかなければいけないんです。で、私たちが何か良いことをすると、人々は必ずと言っていいほど私たちに感謝し、私たちがなんと素晴らしい人間なのかと褒めたたえていくわけなんです。けれども、その時に、私たちじゃないんですよと、私たちのうちにおられるキリストがそうしてくださってるんですよというふうに証ししていかなければならないんですね。栄光は私たちにではなくて神様に返されるべきなんですね。で、こうして私たちが世に対してどのような影響を与えていくべきか、分かりました。次は三条の水訓の中心になる考えが書かれています。私が来たのは立法や預言書を破棄するためだと思ってはいけません。破棄するためではなく、成就するために来たのです。イエスは、あなた方はから私はと主語を変えられてますね。つまり、天の御国に属する人々から天の御国の王であるキリストご自身へ話を移されています。立法や預言者とありますけれども、これは旧約聖書全体を表しているわけですね。イエス様は旧約の立法に書かれていること、預言書に預言されていることを全て完成させるために世に来られたんです。イエス様はユダヤ人の指導者たちに言われました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。私たちはここまででマタイによる福音書を学んできましたけども、至る所に旧約聖書からの預言の引用があったのを見てきました。したがって、語られた律法という預言の完成した姿がイエス・キリストなんですね。そこでイエス様はこう言われています。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。ヘブル語の文字というのはですね、こう本当に一点一角がほんの少しでもずれてしまうと、まるで意味が変わってしまうんですね。で、したがって、ここで一点一角が廃れないというのは、その意味を保つために必要不可欠なんですね。ですから、イエス様は一点一角でも決して廃れることはありません、全部が成就されますと言われました。だから、戒めの最も小さなものの一つでも、これを破ったり、また破るように人に教えたりするものは天の御国で最も小さなものと呼ばれます。しかし、それを守り、また守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。イエス様は律法の完成者だけでなく、律法を守り、それを教える方です。で、これは律法の行いによって救われるという意味ではありません。けれども、ローマの7章を見ると、律法は聖なるものであり、正しく良いものであると書かれています。また霊的なものであるんですね。神の救世や義が律法に明らかにされているんです。ですから、神の教祭を追い求めなさい、神の義を願いなさいと教えるものが本当の教師であり、そしてイエスご自身が真の教師なんですね。ところが、律法という言葉を聞いたとき、私たちは否定的なイメージをどうしても描いてしまいます。なぜでしょうか。それは律法を思い浮かべているんじゃなくて、律法主義を思い浮かべているんですよね。それは神の戒めを誤って解釈している牧師とか教師がたくさんいるからなんですね。で、当時も同じだったんです。律法を教えていたのは律法学者とパリサイ人だったんですが、彼らの解釈が律法の本当に意味するところからかけ離れてしまっていたわけなんですね。そこでイエス様は次のように言われています。誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者とパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して神の御国に、天の御国に入れません。弟子たちはあーららっていうふうに思ってたと思うんですが律法学者とパリサイ人たちの問題をここで指摘してるんですね。外面的な行いをしていれば律法を守っていると彼らは考えていた。心の態度は問題にしてなかったんですね。そこでイエス様は、これから律法学者とパリサイ人の教えている律法の解釈と 立法の本当に意味するところを6つの点において比較対象させています。それによって天における義、天の御国における義というのは一体何かを告げられているんですね。昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。対象ですね。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。まず最初は殺人に関しての比較です。でパリサイ人によりますと、なんだこれやろうとかってですね、こう憎しみを持ってもですね、実際にハンマーを持って殺されなかったらですね、立法を守ったことになるんですけれども、イエス様は怒りとか憎しみとか苦みを持ってたらその時点で殺人の罪を犯してるんですよとおっしゃってるんですね。どうしてかというと、そうした感情によって実際の殺人が出てくるわけなんですね。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。ここでは仲良くなること、仲直りすること、和解についての重要性が書かれています。私たちは教会に毎週行って伝道をしていれば霊的だというふうに考えてしまいますが、イエス様はそうではありません。もし和解をしていない人があったら、まずそれを優先させなさいとおっしゃってるわけなんですね。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くしなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。まことにあなた方に告げます、あなたは最後の1コラントを支払うまではそこから出ては来られません。でここは和解の重要性を話されているだけでなくて、早く仲直りしなさい、和解をしなさいとここで言っているので、そうでないと大変なことになるよと言っているわけなんです。会員をしてはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。また対象ですね。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。肉体を触ってなくても想像の中で結婚関係以外の関係、性的な関係を持っていたのであれば、もうすでに会員の罪を犯したわけなんですね。でこれはどれほど恐ろしいことなのか、深刻なことなのか、イエス様は次に説明されています。もし右の目があなたがあなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなた方をつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。これだけ深刻なんですね。けれども文字通り取るべきではないんですね。なぜならば右の目をえぐり出しても左の目で、女を見て情欲を抱くことができるわけなんですね。これは、ショック療法というか、これほど深刻であるということを話されているわけなんですね。私たちがどんな犠牲を払ってでも今持っているその不倫の関係とか、または誘惑に陥るような状況からこう完全に断つとか切っていかなければいけないということをイエス様はおっしゃっているわけなんですね。どんな犠牲を持ってもそうやりなさいとおっしゃっているわけなんです。ヤコブの子であるヨセフを思い出してください。主人の妻である女に言い寄られて、私と寝ておくれと言ってですね、最後はこの上着までつかまれたわけなんです。そして彼は上着を脱いでですね、必死になって逃げたわけなんですね。その結果どうでしたでしょうか。牢獄に入れられたんです。しかも2年以上、少なくとも2年以上牢獄に入れられたんですね。イエス様は右の目をえぐり出してでも、右の足を切り取ってでも会員の罪から離れなさいと言われたわけです。打ち間違ってますね、ワープロ、ごめんなさい。次は会員に関連して イエスは離婚についての律法を解釈されているんですが、読んでみましょう。また誰でも妻を離別する者は妻に離婚状を与えよと言われています。しかし私はあなた方に言います、誰であっても不貞以外の理由で妻を離別する者は妻に姦淫を犯させるのです。また誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯すのです。でこれは離婚状についてのモーセの律法があったわけなんですけれども、このモーセの律法を土台にして離婚を簡単に行っていたわけなんですね。である学派は妻の作った朝食がまずかったら離婚してもいいというような解釈をしていたわけなんです。けれども離婚の手続きという法律に関するもので、このモーセの律法は離婚そのものを許しているわけじゃないんですね。イエス様はこのことを19章で詳しく話されているので、離婚についてはその時に詳しく観察してみたいと思います。それでは次に移ります。33節、さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の水だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛ですら白くも黒くもできないからです。だからあなた方ははいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。4つ目の比較対象は誓いについてです。で法廷において私たちが証人に立つときに誓いを立てますよね。でそのときにそれが偽りのものであってはならないというのが誓いなわけです、まあ、そういう場合においてのですね、律法の解釈だったらいいんですけれども、ここでですね、この律法を乱用して神の名によって誓いますと言ってですね、何回も言うセリフ、そういうようなセリフを正当化することになってしまったわけですね。主の御名を御名に唱えてはならないという律法、また別の律法を犯しているわけなんですけれども、私たちもとかくですね、本当にやるのこのことって言ってですね、こう疑いをかける、絶対やるやるって言ってしまいますよね。なんでそんなこと言うかというと、本当にやるかどうかわからないから言ってるわけなんですよね。ですから本当にするんだったらはいしますだけで構わないわけなんです。つまり誓いを立ててるのは自分の言ったことを実行しないからなんですね。でイエス様ははいははい、いいえはいいえとだけ言いなさいと言われました。つまり本当の意味で自分の言ったことを守る人になりなさいと言われているわけですね。目には目で歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはなりません。ここで取り扱われている問題は復讐についてです。目には目で歯には歯でという神の戒めは、まずその基本的な考えがノアに与えられました。そしてモーセにこの立法が与えられたんですけれども、この立法もまた裁判に関するものです。被害者の権利を守るための公平な裁判を遂行するためのものなんですね。で死刑制度を反対する人たちは常に加害者の権利を主張しますけれども、それは公平とは言えません。被害者の権利は加害者自身が同じ種類の害を受けることによって初めて保護されるわけなんですね。したがって目には命をじゃなくて目には目をとあるところにこう公正な判断がなされているわけなんです。ところが立法学者はこれを復讐をしなさいというふうに教えていました。私たちは何か悪いことをすると仕返しをしたくなりますけれども、そのような肉的な思いを助長するような教えをしていたわけなんですね。そこでイエスは言われました。あなたの右の方を打つような者には左の方も向けなさい。あなたを国として下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いる者とは一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与え、借りようとする者は断らないようにしなさい。まあいろいろ書かれてますが、ここでのイエス様の基本的な意図は自分の権利とか所有物に固執するなということなんです。そうですね、右の方を打ったらですね、打ち 訴えることもできるわけですけども、それもしない。そして下着を取るんでしたら、告訴して下着を取るんだったらば、その戦うこともできるけども、そうしないと思います。権利を固執するな、またこう所有物に対して固執するなということなわけです。でここで1ミリオン池と強いるものにわたりますが、これは当時ローマの立法があったんですね。ローマの兵士たちがこれを、この荷物を運べと言ったら絶対に運ばなきゃいけなかったんです。それが法律だったんですね。ただし1ミリオンだけでよかったんですね。シメオンでしたっけ、兵士にイエス様の十字架を担げというふうに言われましたけど、それがその立法じゃなくて法律があったからなんですね。でも1ミリオンだけでよかったんです。でもここで2ミリオン歩きなさいって言ってるんですね。2ミリオン歩くことによって、もう私たちはイエス様の証をその兵士にすることができるわけなんですね。でこのようにイエス様のためであれば、キリストのためであれば、自分の持っている基本的な権利とか所有物を放棄する態度というのが必要なわけなんですね。でこのような復讐に関連して、イエス様は次に敵に関して述べられています。これが最後の比較対象です。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、まずここですね。ここは立法にはありません。新命記には神を愛し隣人を愛しなさいと言われているだけで、憎みなさいなんて書いてないんですね。彼らの単なる言い伝えだったわけなんですね。そこでイエス様は次のように言われています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らしてくださるからです。神様は罪人をも愛されているわけです。ですから神の愛されている人々を私たちも愛さなければいけないということですね。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いがある受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶をしたからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。私たちは先ほど世界の光であるとイエス様が呼ばれていましたけれども、私たちがもしですね、他の人たちと同じことをしていたら、同じレベルのことをしていたら、日の光になり得ないわけですよね。ですから世の人たちは自分の味方になる人だけを愛しますけれども、私たちは敵を愛さなければいけない。なぜならば神がご自分に敵対している者たちを愛されたからなんですね。そこでイエス様は次のように言われています。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。ギリシャ語でも強調が使われているんです。完全でありなさいっていうの、っていうのもはっきりと言ってるんですね。これがイエス様の律法を意味す、イエス様の律法の解釈の結論です。神のように完全でないと天の御国に入ることができないんですね。で、この中で私は神のように完全ですということは言える人がいるでしょうか。むしろですね、今のイエス様の律法の解釈を読んでいく上で、外側のことだけではなくて、実は内側の心の問題だということを知る上においてですね、ああ俺ダメだというふうになったと思います。けれども思い出してください、心の貧しいものは幸いです、天の御国はそのような者たちのものです。と、律法はまさにこのような状態に人々を導くために与えられているわけなんですね。つまり自分が正しいことを証明するのではなくて、自分の至らなさを認めて悔い改めるように促しているわけなんです。天の御国とは悔い改めの過程、プロセスと言ってもいいかもしれません。完全、完成に向けて走っているのが天の御国に属する人たちなんですね。そして天の御国は、私は律法を成就するために来たのですというイエス様の言葉に集約されています。律法を完全に守られた方イエスのみが天の御国の完全な義の基準を満たされているわけです。このキリストに信頼し、このキリストに望みをかける人が天の御国に入ることができるわけなんですね。つまり信仰によって 行いとは別に正しいものと認められるわけなんです。こうしてイエス様の御国の宣言の部分を学んだわけですが、まあ、6章も同じテーマですけれども、今度はイエス様が律法学者の行いを比較対象させています。今までは律法学者たちの教えを比較対象しましたが、今度は行いを比較対象させて天の御国の義を教えられている部分を読んでいきます。じゃあお祈りしましょう。天のお父様、本当に今の御言葉を一つ一つ噛み締めるときに、私たちがいかに罪深いものであるか、なんと極度に罪深いものであるか思わされます。で、私たちは自分自身を欺いて、あたかもこう、正しいクリスチャンのように歩んでいますけど、実はそうではなくて本当に至らないもの、どうしようもないものたちです。でも天のお父様、私たちがこのへりくだった砕かれた状態を貫いて、そして人々を、自分たちが許されたのですから人々を憐れんで、そして義に飢え渇いて、そして平和を作っていき、天のお父様、そしてこの迫害をも甘んじて受けるものになっていくというプロセスを本当に感謝いたします。天のお父様、本当にこの天の御国に、私たちが入れること、そしてイエス様ご自身がこの律法の完全な完全に成就された方であることを本当に感謝いたします。天のお父様、どうぞ本当に私たちがこの、この悔い改めのプロセスから離れていくことなく、日々心を新たにされて一心にして、そして本当に神様の御心にかなった生ける生贄としてこの体を捧げていける生きたいと願ってます。神様、どうぞ私たちをこの1週間守ってくださり、そして本当に聖霊に満たしてくださり、イエス様に似たものに一歩一歩少しでもいいですから近づけてください。お願いいたします。そして世の光として、地の塩としてこの世の中で生きていくことができますように、そして本当にあなたが本当にそのように宣言されたように、私たちが本当にこの世の腐敗を防ぐもの、そして本当に世の暗闇を明るみに出すものとしてくださいますように、どうぞ主よ、私たちを祝福してください。お願いいたします。天のお父様、本当にありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。